聖書を紐解きまして、マタイの福音書の一節を学ぼうとしております。よく知恵と、また信仰とを与えてくださいまして、私たちのあなたに対する思いをさらに高めてくださいますようお願いいたします。また、新型コロナ感染症が拡大しています中での礼拝でありますが、どうぞこのような中でもあなたの御言葉を真実にまた忠実に聞くことができるように私たちを整えてください。どうか御霊を注いでください。全国にあります諸教会、このために同じように困難を覚えているところが多くございますが、どうぞ主にあるあなたの民たちが戸惑いと、また悲しみと不安と恐れから解放されますようにお導きください。主イエスキリストの御名として祈ります。
アーメン。
どうぞ聖書をお開きください。マタイによる福音書第13章の10節から17節まで、新約聖書の24ページです。マタイによる福音書第13章10節、弟子たちはイエスに近寄って、なぜあの人たちには例えを用いてお話になるのですかと言った。イエスは答えになった。あなた方には天の国の秘密を悟ることが許されているが、あの人たちには許されていないからである。持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。だから彼らには例えを用いて話すのだ。見ても見ず、聞いても聞かず、理解できないからである。イザヤの預言は彼らによって実現した。あなたたちは聞くには聞くが決して理解せず、見るには見るが決して認めない。この民の心は鈍り、耳は遠くなり、目は閉じてしまった。こうして彼らは目で見ることなく、耳で聞くことなく、心で理解せず悔い改めない。私は彼らを癒さない。しかしあなた方の目は見ているから幸いだ。あなた方の耳は聞いているから幸いだ。はっきり言ってよく、多くの預言者や正しい人たちはあなた方が見ているものを見たかったが見ることができず、あなた方が聞いているものを聞きたかったが聞けなかったので。今日は種まく人の例え話とその解き明かしについて、キリストが語られております部分のその中に挿入されております例えを用いてキリストが語られたその理由について共に学んでいきたいと思います。まずこの場面がどういう場面、設定どういうふうに場面がされているから見ていきたいと思います。イエス・キリストは湖のほとりで、ご自分は船に乗ってそこに座り、そして岸辺は傾斜しているわけでありますけれども、そこに座っております、あるいは立っております多くの人々に御言葉、特に天国についての教えを語られております。イエス・キリストの評判がいよいよ広まって、たくさんの人が集まったということが13章の2節に記されておりました。そういうたくさんの人々の中には、 に好意を持たない人、中にはファリサイ派のような人々もいましたし、あるいはヤジ馬のようにただ興味半分でキリストの言葉を聞こうとしている人々もいたでありましょう。そういう人々が増加していった、増えていったということも当然考えていいと思います。そういう状況を見て、イエス・キリストの弟子たちが、なぜあなたは群衆に例えで語られるかと問うたと、このように10節に記されております。で、弟子たちがなぜこのようなことを語られたのかという理由については何もまたは記しておりません。一つの解釈は、例えというのは謎という意味もあります。謎というのは、これはよくわからない、解き明かしをされなければわからない、つまり理解しがたいものですから、弟子たちはここでもっと単刀直入、単純に本論をどうしてお語りにならないのですかと問うた。こういうふうに解釈することができると思います。つまり弟子たちは、例えを用いるのは、弟子たち、この聞いております人々がなかなか分かりにくいから、もっと分かりやすい形でズバリそのもの言いたいことをおっしゃったらどうかと尋ねた、問うたと。こういうふうに理解することもできるんですけども、で、私はむしろ逆に考えております。例え話を使うということは、それは分かりやすくするためだったと思います。皆さんは有名なイソップの童話をご存知だと思いますが、いろんな例え話がありますね。ウサギとカメの競争の話もイソップの中に含まれておりますし、あるいは旅人と北風の例え話も入っておりますし、いろんな例え話集がイソップ物語ですね。そのイソップの物語の目的は、それは徳目と申しましょうか、謙遜とか親切とか仲間意識とか、あるいは善悪を見極めることとか、そういう徳目を分かりやすく説明するために例え話が用いられた。イソップは、そういうですね、徳目、道徳の中身でありますけども、そういうですね、大変高尚な高い水準の道徳、あるいは徳目を分かりやすく民衆に語るために、あの寓話集を作ったということでありまして、例え話というのは本来分かりやすく説明するための道具です。ですからイエス・キリストが例え話を用いたということは、それは分かりやすくするためであった。分かりやすくすることの中には、聞いております人々の興味を引く、例え話はですね、例えばと申しましょうか、垂れ幕人の例え話、ここに書かれたのは非常に単純でありまして、またいはおそらくキリストの語られた例え話を、ほとんど要約しているんだと思います。キリストはもっと面白おかしくと申しましょうか、内容をたっぷり豊かにしてこの例え話を語 語られたはずです。種の状況を見て人々が聞いている幕でヒヤヒヤしたりワクワクしたり、そういう気持ちをキリストの例え話を聞きながら感じたのではないかと思います。キリストは話術にも長けた話し手であったと思われるからです。人に話をする場合に分かりやすくよく理解できるように語ることが、これはもちろん必須ですね。誰も分からないような謎めいた言葉を使ったり、あるいは学問用語、学術用語を並べてみて、そして何か雲に巻いたようなですね、煙に巻いたような、そのような話というものがあるわけですけども、それはですね、語り手の独りよがりでありまして、聞いている人はポカーンと何を言ってんだろうかとわからないだけであります。ちなみに牧師の説教もそうでありまして、牧師の独りよがりで教理用語がつらつら並べられて聞いている人はさっぱりわからないと、そういうことも起こるでありましょう。そういうことに比べれば分かりやすく面白く、時にはですね、笑いさえ引き出すような語り口の説教者は喜ばれるでありましょう。あるいは声の質が良くて声が良くて大変聞きやすい、そういう説教者の方がもちろん声の悪いですね、ガラガ声の説教者よりも喜ばれるに違いありません。私自身はそういう雄弁さとか話術とか、あるいは魔法とか小金とか、そういうものを否定するわけではありません。むしろそういう賜物を与えられている人が羨ましくて仕方がありません。ある牧師は話を分かりやすくするために落語とかですね、あるいは漫才の類、あるいは講談といったものを勉強なさっている方もあります。どこでポイントをされるとみんながわーっとガハッと笑い出すか、そういうポイントをよくわきまえるために落語を勉強していると、そういうことをおっしゃる牧師先生もらえて、へえと思ったことがあります。私自身はそういうことは苦手でありますのでダメですけれども、でもそういうことができる芸当のある説教者を羨ましく思うんですけれども、そういう意味ではですね、イエス・キリストは例え話を用いられたのは、それは理由がなかったわけではないと思います。一言で言えば分かりやすく、あるいは聞き手の関心を呼ぶためであったと思います。ところですね、キリストはその例え話を語るということは本来分かりやすくなるはずなのですけれども、11節に記載されておりますけれども、あなた方とあの人たちが区別されて、あなた方というのはもちろんキリストの弟子たち、そしてあの人たちというのはたくさんガリレの岸辺に集まっております群衆です。最初に申しました、そういう中にはキリストに反対をする人々、キリストの言葉をあげつらって、そして罠にかけてやろうと悪意を抱いている人々もいたでありましょうし、あるいはヤジ馬のようにただただそこに集まっているというだけの人もいたでありましょうけれども、そういう人も含めてあの人たちと言われているんだと思います。ですからここには単なる聴衆というんじゃなくって、むしろ大変膨れ上がった群衆の中のキリストの弟子たちに比べられるような人々、つまり キリストに耳を傾けようとはしない。あるいは興味半分でただ聞いているだけの人々を指して、あの人たちには御国の天国の謎あるいは秘密を悟ることが許されてはいないのだと。だからこそ例え話を私は語っていると、こういうふうにおっしゃっているわけですね。例え話を語るのは、ではそれはあの人たちと言われているキリストの弟子でない人々がさっぱり語られていることが分からなくするため、本来キリストが例え話で語られたのは、それは分かりやすく天国の秘密を分かりやすく理解することができるために語られているんだけれど、だけれどもあの人たち野じ馬根性でただ聞いているだけ、あるいはキリストの言葉を初めから聞こうとしない人々には理解させないためであると、こういうふうにキリストがおっしゃったということになるわけですね。これで大体ここで私が申し上げたいことは終わりにしてもいいぐらいなんですけども、もう少し語りたいと思います。まずキリストはそうなるのはイザヤ書の予言の通りだと14節に言われております。イザヤの予言というのは6章の9節と10節に記されていることですけれども、イザヤは紀元前8世紀に活躍した預言者でありまして、アッスリアという大国がイスラエルを攻め滅ぼそうとして大軍を持って攻めてまいります。特にセナケリブというアッスリアの王様がやってきた時には、バビロンの一歩、ごめんなさい、エルサレムの一歩手前まで大軍が押し迫ったことがありました。ユダヤの王様はヒゼキヤ王であって、もうまるで籠の中の鳥のように閉じ込められたと、危機一髪の状態になるのでありますけれども、預言者イザヤは、それは神があなた方の不信仰を試みるためにこの試練をお与えになったからと、このように預言した預言者であります。そのように危機的な状況の中でイザヤは預言をするのですけれども、人々はここに記されておりますように、イザヤの言葉を聞いていてもさっぱり理解しようとはしない。目の前に起こっていることを見ながら、それはアッスリアの脅威というものでありましたし、ところが奇跡的にヒゼキヤ王の国は、つまりユダの国はセナケルブがやってきましたときに、一夜のうちにそのアスリアの軍隊が退却してしまうという奇跡が起きたのですけれども、それを見てもユダヤの人々はさっぱり理解しなかった。それがイザヤの語った言葉で、この予言はですから紀元前8世紀のイザヤの時代の人々を指して語られた御言葉、予言の言葉であるのですけれども、しかしキリストはそれが今や成就しているということはですね、イザヤの予言というのは、それは紀元前8世紀のユダの国だけではなくて現在にも通じる、 つまりこのマタイの福音書のこの箇所はイスラエルの預言というのはそれは時代を超えて普遍的に適用されるあるいは当てはまる言葉なんだと。聖書の言葉というのは特定の時代に語られた御言葉であることは間違いありません。旧約聖書ならば旧約聖書の時代の、新約聖書の時代ならば紀元1世紀のあの状況で語られた言葉であります。まさしく時間と場所に制約されているわけですけれども、しかし聖書の言葉というのはいつの時代にも通用する。なぜならば人の心というのは御言葉を受け入れる、御言葉を与えられる人々の心のありさまというのはいつの時代も変わらない。このことをまず私たちは教えられるのであります。聖書というのはなぜ今日に読まれなければならないのか、それはですね、一つにはどの時代でも人の心が変わらないからです。変わらないから聖書の言葉というのはいつの時代にも通用する。もう一つこのところでさらに語りたいことは、イエス・キリストはなぞを語られました。そしてそれは大半の人々にとっては分かりませんでした。理解しない。なぜ理解しないでありましょうか。でそしてあなた方と言われておりますキリストの弟子たちはそれを理解することができる、それは幸いなことだと言われたんですけど、なぜでしょうか。表面的に申しますと、弟子たちには謎解きが与えられているからですね。実際種まきの例え話では18節から23節にその例え話の解き明かしがなされております。それから毒麦の例えに関しては36節から43節までで解き明かしが語られております。という場合に謎というものは解き明かされなければ理解できないということになるわけです。で、弟子たちにはその解き明かしが語られている。だから弟子たちは天国の秘密などを知ることができるから、だからあなた方は幸いだとこのように言われているように読み取ることができるわけです。でけれどもですね、私たちはここで7つの例え話を学ぶわけですけども、2つは解き明かしがあるんですが、その他は解き明かしがないわけです。聖書はですね、そういう意味では例え話だけではありません。パウロの書簡の言葉、これもですね、実際読んだだけではわからない。旧約聖書になりますとさらにもっとわからない。なぜならばもともとこれはですね、ヘブライ語で書かれた聖書、あるいはギリシャで書かれた聖書でありまして、私たちは翻訳で読んで理解しているわけですけども、もともとの言葉はもっと別の日本語では言い表せないような含みのある言語で書かれているわけでありまして、それがわからないとわからない。ましてや聖書が書かれた時代とあるいは場所というものを知らなければここに書かれてあることがよくわからない。ですからですね、私たちは聖書の言葉、それはですね、何から何まで解説されているわけではないんです。ということは解説されなければならないんですね。でも考えてみますと、イエス・キリストが説明しているのはほんのわずかです。 じゃあ私たちは結局はですね、分からないままに終わるんじゃないでしょうか。でそして実際聖書を読んでみてですね、分からない、ちんぷんかんぷんだと思う人がたくさんいるわけです。誰もが同じ感想を抱くんじゃないでしょうか。で結局聖書、キリスト教というのは外国の宗教だというふうに決めつけてしまいまして、日本人にはもともと聖書の教えやキリスト教というのは理解できないんだと、これにあっさりと結論を出すような人々もいるわけです。そうじゃないんですね。解き明かしというのは、それはイエス・キリストがここで例え話の解き明かしをされているからわかるというんじゃなくて、確かに謎は解き明かされなければなりませんけれども、私たちは聖書に書かれてあります謎を解き明かす方法を教えられております。どういう方法かご存知でしょうか。実は2つあるんです。一つは、聖書は聖書を持って理解する。だから初めから聖書の第1ページから一番終わりのページまでよく読んで、そしてある時では比べたり、あるいは比較したり、そういうふうにして考えていくことで聖書の謎というものが、あ、こんなことを書いてあるのかと分かる。聖書は聖書によって理解する。ですからこれ謎解きの一つの方法なんですね。しかしもう一つの謎解きの方法があります。これがここでね、キリストがおっしゃっている部分です。それは何か、信仰によって聖書を読むならば、その意味が、その謎が解き明かされるというやり方です。その信仰とは何じゃ、何か言うまでもなく、これはイエス・キリストというお方がどういうお方であるか、あるいはどういう御業をなさったか、もともとキリストが何のためにこの御言葉をお語りになり、あるいは何故に奇跡を行われたか、病人を癒し悪霊を追い出されたのか、そのようにイエス・キリストとは一体誰か、何をしたか、そういうイエス・キリストについての理解、あるいはもともしますとイエス・キリストへの信仰を持って聖書の謎を解き明かすやり方です。これこそですね、キリストの弟子たちと、そして群衆と区別するものです。イエス・キリストの弟子たちは言うまでもなくキリストの救い主と信じ、そしてキリストの御業によって救われるということを受け入れている人々です。確かにマタイの福音書が記された頃の弟子たちはまだまだ未熟でありました。なぜならばキリストの十字架と復活を経験しなければ、キリストとは一体誰か、あれキリストは何をしたかということがまだ不鮮明であったからです。しかし私たちはそうではありません。聖書を通してイエス・キリストは誰か、あるいは何をしたかということがよくわかります。でそのようにして、つまりキリストの弟子としてキリストの御言葉を聞くとき、そのときに私たちは聞いて理解する、あるいはキリストの奇跡、あるいは力ある技、それは私にもこの肉眼で見ることはできませんけれども、聖書の中で記されておりますキリストの奇跡を、あるいは弟子たちの証言を聞いて、 それが一体どういうものなのか、まさしくこの目で見ることができる。信仰の目を持って、それはイエス・キリストこそ神の子、あるいは救い主であるということがまざまざと見ることができる。そうすればですね、それこそが謎でありまして、あるいはそれこそが謎解きされているわけですね。だから幸いである、私たちはこのようにイエス・キリストというお方を通してしか謎は解き明かすことができないんです。キリストは2つだけ、ここでは7つの天国の例えのうち2つだけしか解き明かしをされておりませんけれども、イエス・キリストがどういうお方か、イエス・キリストがなさった救いの御業はどういうことか、救われた結果私たちはいかにして天国に入ることができるかという謎を解き明かすことができるわけです。あと5つの、あと6つ残ってるんですけども、天国の例えを私たちは学ぶわけですけど、けれどもこれはもう謎のまま放っておかれるわけじゃありません。一つだけ謎解きがあるから後の5つはわからないというのではなくて、丹念に読んでいけばわかるんですけども、それはイエス・キリストというお方とその救いの御業を、そして救いの御業の結果、私たちはいかなる恵まれた状態に置かれるのかということを視点にしながら、例え話を読んでいけばよくわかる。そのことを覚えて、改めて私たちは聖書を読む場合に、イエス・キリストとはどういう方か、私のために何をしてくださったか、その結果私はどういう素晴らしい在り方になるか、そのことを受け入れるだけじゃなくて信じて聖書を読んでいけば、聖書の第1ページから終わりのページまでよく分かってくる。この分厚い聖書がですね、時間や苦労中のものになるという目標を与えられるわけです。お祈りします。天の父なる神様、私たちはイエス・キリストがなぜ例え話を語られたか学ぶことができて感謝をします。キリストが例え話を用いられたのは、もちろん民衆の興味を引くためであり、また誰もがその例え話を聞いて耳を傾けるためでありました。けれども聞いてもその真実真意を理解することができないともイエスとおっしゃいました。信じて読まなければ謎例え話のままでありまして、その真実の意味は悟ることができません。聖書もそうでありまして、私たちには謎めいているわけでありますけども、キリストとはどういうお方か、私たちのために何をしてくださったか、その結果私たちどのような素晴らしい状態に置かれているのか、そのことを悟って読みますならば、聖書の謎はことごとく解き明かされます。どうかその解き明かされる喜びを目指して、これからも真実イエス・キリストへの信仰をますます燃え立たせて、神の御言葉を聞くことができますように、主イエス・キリストの御名として祈ります。アーメン。